鬼は外。物音がするので近づいてみると、鬼のお面を装着した人間がいた。ああ、あなたもですか。話しかけるより前に鬼のお面をつけた男が声をかけてきた。のぶとい声から察するに40代の半ばに差し掛かった中年のようである。というとあなたも。斜めにずれていた自分のお面を定位置に戻してマサは聞き返す。まったく、鬼は外をするのはいいけど、外された我々のことも考えてもらわなくちゃだとは思いませんか。申し遅れました。自分はこういうものです。差し出された名刺には鬼と書いてあった。節分用に作られた名刺なのだろうか。すみません、自分今名刺を切らせておりまして、普段使っている名刺入れを所持していたが、自分だけ本名を晒すわけにはいかない。じゃあ、マサは頭の上から靴に至るまでを舐め回すように見られる。鬼と呼んでいいですか？鬼と書かれた名刺を渡してきた男はそう言った。はあ。快くはうなずけない。本気で言っているのか、自分と同じ名前にすることを指摘してほしいのか、男の声を聞く限り判断がつかない。もちろん鬼の顔を見たところで判断がつくはずもない。鬼って何なんでしょうね。鬼は鬼と名付けられたマサのリアクションも待たずに語り出した。耳にかかったゴムがかゆいのか、右手が耳の裏に向かう。本人は望んで鬼になったわけではない。しかし、どこへ行っても嫌われる。あっちへ行けと石までぶつけられる。まあ、鬼ですからね。鬼ですか。鬼はお面の眉毛を触り、お面の顎を撫で始める。あなたは鬼に進んでなりましたか？ええ、まあ、娘や嫁にやらせるわけにはいかないし、家庭の中で鬼の役をするとしたら私かなと、一応自分から。相対的に組織を考え、役割分担として鬼の役を演じていると。ええ、まあ、難しく言えばそういうことになりますかね。不憫ですね。鬼はそうつぶやくと夜空を仰ぎ見た。如月の風は冷たい。星がたくさん出ていることは予想できたが、マサは鬼から目をそらすことはできなかった。目の前にいる鬼の立ち居振る舞いがあまりの憐憫さで満ちているからである。この鬼はもしや本当の鬼なのではないのか。あなたはもはやこちら側だから遅いかもしれない。でも聞かせてください。あなたが子供だった頃に一度でも鬼は外された鬼の行き場について考えたことはありますか？鬼は外された鬼。思い返すまでもない。そんなこと一度だって考えたことはない。鬼は鬼である。自分のテリトリーから排除すればテリトリーの平穏は満たされるのである。少し質問を変えてみましょうか。マサが即答しないことに我慢ができないのか、続けざまに鬼は言う。あなたこのあとどうするつもりでしたか？ 鬼は後ろで手を組み、マサトは逆を向きながら尋ねた。まあこの辺をブラブラしたらコンビニでも寄って帰ろうかなと思ってましたが。で、でとは。家に帰れば豆の片付けをする家族がいるでしょう。自分の家族を鬼に仕立て上げて豆をぶつけるという狂気じみた祭典を行ったことすら覚えていないような顔をしているすっとぼけた家族に、あなたは何事もなかったかのように接し、また家族を始める。家族を始めるっていう言い方はおままごとみたいで、なんとなく角が立ちますけど。そうですか、それはすみません、謝ります。ところで、鬼は振り返りマサの目を覗き込んだ。それって本当に今までの家族ですかね。いやいや家族でしょう、だって鬼は外をした後の家族。鬼はニヤニヤしてマサの言葉を補足する。まあそれに違いはないが、あなたは似たようなことをこれまでに味わったことがあるかもしれない、あるいはこれから幾度となく味わわされるかもしれない。息継ぎもなく鬼は話し続ける。何かの祭典を行う際、あなたはある役目を負わされる。本当はやりたくなかったが仕方がない、役目だからやりきるか。はじめはその場の誰もが役割が役割であることを認識し、演技活動を行っていたはずだった。それなのに、いつしか、そう、いつしか祭典が終わったにもかかわらず、あなたは役目の延長上の人物として扱われることとなる。鬼の息継ぎはまだ行われない。無理して感情をコントロールし演じきったはずなのに、それがあなた自身として扱われ、いつしかあなたとなる。あなたはこんなはずではなかったと食い入る。役割を変えてほしいと主張する。しかし演技活動は終わらない。気づけば最初の役割分担の取り決めすらなかったことになっている。そう、それは。鬼の手はいつしかマサの肩を揺さぶっていた。終わらない節分なんですよ。遠くで子供の叫ぶ声が聞こえる。また一人の鬼が生まれたらしい。見てください周りを。マサの肩から手を離した鬼は周囲を見るように促す。これは。マサの目に入ってきたのは街をさまよう何人もの鬼であった。鬼はうつろな目をすることもなく道を歩いている。これが当然という顔、いや当然であるという感情すらないかもしれないような顔だ。ええ、鬼です。行き場を失った鬼なんですよ。こんなに町は鬼であふれていたのか。ええ、行き場も用意されずに鬼は外された鬼で、もはや世の中あふれかえっているのです。この世の中には限りません。どんな世界でも鬼はあふれているのです。鬼は空を仰ぎつつそう言うと猫背に戻った。何かを思い出したようにポケットを探り出すと、示し合わせたかのように着信音が響いた。どうやら男の携帯が鳴ったらしい。いけないいけない、今日はすき焼きでした。ネギを早く買って帰らないとすき焼きが始まらないらしい。おっおっとっと、嬉しいですね。ネギだけではないらしい。どうやら私も必要なようです。 単なる愛想だとしても心は温まるな。男は携帯の画面を見ながら言うと、笑顔でマサを見た。いつの間に鬼のお面を取ったのかわからなかったが、そこには平凡な40代のおじさんがいた。鬼にも住処があるんですよね。そこにはまた未来の鬼がいたりもする。まだ小さな息子ですがね、可愛いんですよ。将来鬼にならなければならないことも知らずにね。あなたも早く帰った方がいいですよ。中年男はまだ自分の話も終わらないうちに、まさに背を向けて立ち去っていった。冗談ではない。早く帰らせずに話をしていたのはお前だったではないか。鬼のお面を取ろうと耳に手をやったが、そこにゴムは引っかかっていなかった。気づくとマサも鬼のお面を外していたようである。いつの間に外したのだろうか。まあいいか。たかが数十円の価値しかないお面の所在を探すよりも前に、マサの頭に浮かんだのは家に残した娘である。娘が自分に豆を投げた瞬間の記憶がよみがえる。去年より成長したのであろう。ぶつけられる豆が痛くなっていた。ショートケーキでも買っていってやるか。コンビニへ足を向けたマサは、照れ隠しなのか頭をかく。ん？ボリボリボリ。寒い時に頭をかくと血液の循環が良くなり、余計に痒くなることもある。前頭部をボリボリとかいていると、角のような硬いものに触れた気もした。だが娘のことで頭がいっぱいになっているマサが、そのことに気づくはずもなかった。以上、鬼は外っていう題名の話でございました。